皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
大谷君がエンジェルズに決まってですね、はい、あそこの監督長いですよ、走者監督っつってねもう何年やってんだろう。ワールドシリーズもね制したことがある監督なので、大谷君の思う通りやらせてくれるのかなと思う一方で、怪我がねまたいろいろ取り出さされていて、はい、ニューヨークのマスコミなんかね空見たことかみたいなこと言ってんだけど、キャンプまでに直してね頑張ってほしいのと、ダルビッシュもね結構の球団がね今回のワールドシリーズではちょっと残念な結果だったんですけれども、まあ実力があるんでね、彼だったら今回のね失敗を生かすでしょう。ただ心配なのはね一郎ですよね、全然決まらないんで、日本から行く投手もね2人ぐらい予定されているんで、相撲ばっかりね今取り上げられているんで、ちょっと野球の話をしてみました、
はい、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アラブ連盟はカイロで緊急の外相級会合を開き、アメリカのトランプ大統領がエルサレムをイスラエルの首都と認定したことについて、法的効力はなく暴力や混乱を引き起こしかねないと懸念を表明し、認定の撤回を求める決議を採択しました。
まあそうなんでしょうね、アラブ連盟としては許容しがたいということなんでしょう。一人パレスチナの問題だけではなくてですね、イスラム教全体の問題であるというふうに捉えているんだと思います。イスラエルのねネタニエフ首相はですね、アラブ諸国は現実を受け入れねばならないというようなことを言っていてですね、まあちょっとトランプさんがパンドラの箱開けちゃったんでね、しばらくガタガタするし、やっぱりトランプさんの今回の措置は間違っていたんじゃないかなと私は思いますよね。
仮想通貨ビットコインの取引シェアで今年10月から11月に日本円が世界全体の4割を占め、アメリカドルを抜いて最大となりました。仮想通貨が決済手段として法的に認められ、個人投資家の投機資金が流入しています。
まあ、ビットコインはね時々取り上げているんですけれども、日本人のシェアが4割ってのはね驚きましたよね。というのは私の身の回りにねビットコイン買ったって人はほんの少数しかいなくて、まあ私はね研究実証のために少し持ってるわけですけれども、先物取引が今週からスタートして見ているとねあんまり動かなくなりましたね。これはいいことだと思ってるんですけど、まあちょっと高値波乱の可能性もこれから出てくるかなと、年末を控えてね、要するにポジションを小さくしようとする人が出てきますんで、ビットコインに流れ込んだお金がねどこへ出ていくのか、または滞留してまた新たなお金を集めるのかというふうにちょっと注目して見てるんですけどね。
博多発東京行きののぞみ34号が車両から異臭や異常音がして名古屋駅で運休となるトラブルがありました。台車に亀裂があるのが見つかり、運輸安全委員会は深刻な事故につながる可能性がある重大インシデントと認定しました。新幹線のトラブルが重大インシデントと認定されるのはこれが初めてです。
これはまた後で取り上げたいというふうに思います。
USTR アメリカ通商代表部のライトハイザー代表は WTO 世界貿易機関の閣僚会合での演説で、先進国は途上国に対し不公平な例外を与えてきた、 WTO のルールは途上国に有利になっていると指摘し、現状を維持することはできないと表明しました。
これはアメリカがですね WTO をスタートさせるにあたって、一つの考え方として世界の貿易システムをより開放的なものにしようと、まあそのためにはだから途上国には少しメリットを与えて、その代わりマーケットを開いてもらおうという考え方も元で、それに先進国も同意して始めたわけですよね。 アメリカ大統領がトランプさんになった瞬間にですね、あれは不公平だってこう言い出して、途上国も世界経済の仲間に入ってくるについては、今までの WTO の体制で若干ね、途上国に有利だったっていうところがプラスに働いてる面もあると思うので、ちょっと今のアメリカの言い分っていうのは一方的すぎるのかなというふうに思いますよね。
アメリカのティラーソン国務長官は、核ミサイル開発を続ける北朝鮮との対話について、アメリカはいつでも対話する用意がある、最初の対話は前提条件なしでだと表明しました。
これは散々ね、アメリカの方針が変わったのか、いやティラーソンさんが独自にね発言しているのかと議論になった問題なんですけど、まだ分かりませんね。トランプさんはこの問題について以前のようにね、ティラーソンが間違ってるみたいなことを明確に言ったわけではないので、まあだからいろいろなシグナルを出しながら北朝鮮の出方を探っているということだと思いますよね。まあ北朝鮮についてはですね、やっぱり日本海の日本の沿岸でもういくつかのね、古びた漁船とか死体とかそういうのが出てきて、国内は大変なことになっていると、祝賀ブーの乱ってよくあのね、国営テレビがやってるなというふうに思うんですけれども、アメリカとしては揺さぶりかけてると、まあ役割分担してるのかもしれません。トランプ大統領とね、トランプ大統領は強硬を主張し、ティラーソンさんはどちらかというと懐柔路線をね走っているということだと思いますね。
全国の書店数は今年5月時点で 12,500 店舗と、10年前に比べて 25% 減少しました。消費者がスマートフォンなどデジタル端末に費やす時間が増え、読書の機会が減ったことに加えて、Amazon.com を中心とするネット書店に需要を奪われたことも響いています。
これはまた後でちょっと取り上げたいと思います。
中国共産党と政府は、1937年に旧日本軍が多数の中国人を殺害したとされる南京事件の追悼式典を開きました。80年目の節目を迎えて、習近平国家主席が3年ぶりに出席しましたが、演説を見送り、改善基調にある日中関係への配慮を伺わせました。
まあこれと関連して、今日のね、新聞にはいろいろな世論調査が出ていて、まあ日中両国で相手国に対する悪しきイメージがね、低下して、例えば5年前、10年前に比べてもかなり関係がね、いいと感じるという人が増えていましたよね。まあ、最近日本の政治家と中国の政治家が丁々発しやり合うようなこともなく、平穏な中で中国からの大量の旅行者がね、日本に来て、日本のイメージを良くして帰っていくということが繰り返されているので、まあそうなのかなと。だからまあ尖閣とかね、まだ人権の問題とか日中間にはいろいろな懸念があるんだけれども、お隣の国なのでね、日本があんたのところの体制おかしいから変えた方がいいよっていうわけにはいかないので、今のようなね、比較的波風の立たないような状況を続けるのも一つの方法かなというふうに思いますよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、 0.25% の利上げを決定しました。 FRB の利上げは6ヶ月ぶりです。
これはまた後で取り上げます。
3D プリンターの普及が進んでいます。特許の有効期限切れによる開発コストの低下から、3年ほど前に10万円から30万円だった個人向けの中心価格帯が5万円前後まで下落しています。税別で2万円を切るモデルも登場しました。
こういうね、デジタル製品の値下がりのスピードの速さ、 4K のテレビもね、そうですよね。ドドドドドドって下がってきて、待ってた方がいいのかなと。まあ必要になったら買いますけどね。今のところ 3D プリンターも私は持ってないので。でも何に使うのかなって考えたらね、あんまりないですよね。自分でコップ作るっていうのもね、なんかまあちょっと考えてみますわ、何に使えるか。
アラブ首長国連邦とサウジアラビアは、両国間の決済や送金に新たに発行するデジタル通貨を試験的に利用します。両国は国家の権威を揺さぶりかねないとして仮想通貨の台頭を警戒していましたが、積極的な活用に向けて政策を転換した可能性があります。
ウルグアイもね、そうですよね。あの時に僕言ったのは、やっぱりキャッシュっていうのはものすごい保持、移送、コストがかかるわけじゃないですか。で、偽造の危険性もあると言ってね。もちろんデジタル通貨でも摂取されたりね、いろいろなリスクがあるので、でも特に途上国なんかでは、やっぱりキャッシュ作って印刷してね、自分ですれない国も結構ありますから、印刷できない国もね。で、他の国に印刷してもらうなんていうことをするよりは、やっぱりデジタルに通貨を移していきたいと。 だからそれデジタルマネーにするのか仮想通貨にするかとかいろいろ議論があって、各国ともその中央銀行がバックする形でね、背後にいるというその裏付けのある形、まあ、本当のところは裏付けあるのかどうかわからないところもあるんですけど、国が倒れたら同じことなのでね、そういう方向をトライするということじゃないでしょうか。これは先進国でもいつか始まると思いますね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは FRB が6ヶ月ぶりに利上げを決定しました。
そうですね、今年3回目ということで、まあ来年も3回ぐらいになるんじゃないかとこう言われていて、2つ特徴があったと思います、
はい、
利上げしたにもかかわらず長金利が下がったということですね。これが円高を誘発しました。もう一つは、声明の最後の最後まで読んでいくと、2人の人がですね、反対だと、つまり据え置きした方がいいという意見を述べてました、はい、カシュカリさんとエヴァンスさんだったっけな、ミネアポリスとシカゴじゃなかったかな、の連銀のね総裁なんですけれども、私は全文を読んでね、第一パラグラフの景気に関する表記なんかを見ると、ものすごく景気アメリカいいんだということが書いてあって、
はい、
まあそういうことで言うならば、12月は利上げすると言われていた通りにね、した。イエレンさんは多分最後のね、利上げになる可能性がある。かつ、FOMC 後の記者会見も最後になる。まあ1月はないので、記者会見が、そういう中で筋道をつけた。出口戦略にね、そういう形でお辞めになりたいんだろうし、あれだけ景気がいいと、失業率が 4.1 とかになって、来年は 3.9 になるんじゃないかと、3% 台ね。それ完全雇用のレベルをはるかに超えていいわけなので、まあ利上げするんでしょう。ただし、ここのね、放送でも何回も言ってる通り、やっぱり 2% に上がりませんよと、現実のね、インフレ率が。まあ 1.5 とか、それをちょっと上回るぐらいでね、低迷していて、上がる見通しもない。まあそういう中でアマゾンがクリスマスシーズンのですね、大安値キャンペーンを張ってですね、またまた物価に下方圧力がかかると。だからまあ、長期金利が上がらなかった、むしろ下がったのはよくわかりますよね。
はい、
短期金利上げれば上げるほど、長期金利が下がっていくという逆イールドになってしまうわけで、だから、二人反対者が出たというのは理解できるところだと思います。
はい、
じゃあ来年どうするかという話になるとですね、やっぱりパウエルさん、利上げ路線続けるんだと思います。今回のね、参考資料の中にも利上げはあるんだという大まかな方針がね、まあ3回という、3回いつやるかわからないですよ、
はい。
多分1月はないのかな、様子を見てということで。これ日本の景気にも影響してくるんですけれども、今世界がね、最も安定して景気がいい、景気がいいとインフレになったわけですよ、今までの世界経済ってのはね。
はい。
でも今回そうなりそうもない中で景気がいいということなので、世界的に株高ということになっているわけですけれども、景気がいいという状況はしばらく続く。インフレ率が上昇しないという傾向もしばらく続く。でも世界の株価がちょっと高値恐怖症になってきているということは確かだし、ね、ビットコインのようなですね、狂乱相場も生まれているということの中で、やっぱ年明けとともに一回どこかで調整が来るのかなと。だからそれが経済のファンダメンタルそのものを動かすような大きなクラッシュではないが、調整が入るのかなというふうにこう見てるわけですよね、
はい、
重要なことは今まで我々が経験したことのないような経済が今始まっていて、それが今までの常識を壊しているという現実があるので、そこをどう考えるのか、それはマーケットを考える上でも重要ですよね。だから金利が低い、企業の収益はいい、景気はいい、だから株高だという。でもね、マーケットっていうのは、相場っていうのは、自らの力、自らの重みで落ちてくるっていう可能性もあるわけですよね、
はい。
で、重みっていうのは上がれば上がるほど重くなるわけなので、ちょっとそこら辺のですね、切れ目に来てんのかなと。いいですよ、いいですよという形で、2018年を迎えるわけですけれども、そこら辺はやっぱりですね、年替わりとともに警戒した方がいいのは、日本のバブルの崩壊がね、1989年から1990年への、 切り目の中で大きくトレンドが変わって起きたということも私経験してますんで、はい、そこら辺注目して見ていきたいと思いますよね。
はい。次は日本の新幹線重大インシデントと認定されるトラブルが初めて起きました。
この放送を聞かれているような方々はもう新幹線は頻繁に乗ってるんじゃないでしょうかね。
そうですね。
特にのぞみはね、はい、乗られている方が多いと思うし、僕も乗っているんで、のぞみで重大インシデントがあったのかというね、ちょっと日本人としてね残念だし、 それはそれで危機感を持たざるを得ない。まあいろいろ考えなきゃいけないことがあって、やっぱり新幹線にしてもスタートからもう相当時間が経ってますよという。
はい、もう50年以上ですもんね。
うん、そうですよね。のぞみができてからも50年以上経ってるんだと思いますけれども、高度成長の時、また昔国鉄って言った頃にはですね、まあいろいろ問題はあったんだけども、非常に優秀な人が集まったとこう言われてます。
はい、
だって準国家公務員みたいなもんなのでね。で、それ JR になって、一般的に言われていることはですね、少し採用に苦労するような、まあ JR 東海なんかね、非常に人気が高い会社なんですけれども、私が言いたいのは、鉄道事業全般について、はい、いい人材が集まらなくなっているという現実もあるんじゃないかという指摘をする人もいます。で、それは、首都圏だけを見てもですね、毎朝、テレビの画面の左側に、はい、外回りなんとかなんとかってこう、
そうですね、
出ますよね。
遅れが出ているとかね。
それ鉄道会社の不手際で遅れているんじゃないケースもありますよね。はいはい、人身事故とかいろいろあってですね、でもやっぱりどう見てもですね、今回の新幹線の との前後関係で言うと、鉄道に関わるが多いという気がして、それは設備関連のものも結構あるわけですよね。で、それは50年というその期間の中で劣化してきている。まあもちろん新幹線の車両なんかについては全面的に分解してね、点検するというプロセスも用意されているんだけれども、はい、まあこういう過去になかったことが起きたということはですね、やっぱり深刻に受け止めなきゃいけないし、新幹線の場合あれだけのスピードで走っているので、なんか起きたら大きな事故になる可能性がありますよね。鉄道事故っていうのはもう世界を見ても非常に事故が起きたら大きいです。だからそういう意味では注意しなきゃいけないっていうのと、やっぱり戦後日本の製品が非常に安全に作られ、運用され、使われてきたということの中で、やっぱり今回一連のね、素材産業に対する不信感もあって、それが製品にまで波及してくるのは国際的イメージの上でもいかがなものかなというふうに思っていて、
はい、
だから新幹線なんか最終製品の一つですよね。日本が誇るべきね、
はい、
今までは重大事故一回もやってなくて、うん、今回は重大インシデントの最初のとして報告された。まあ今度台湾についてね、インドにもね新幹線輸出されるということもありますし、もちろん誰も怪我せず発見されて車両の解体とかねチェックとかに回されるようなんですけれども、やっぱり軽く受け止めてはいけないなというふうに思いますね。戦後の日本の歩んだ道のどこかにその欠陥があったのではないかということでですね、チェックする必要があるのかなというふうに思いますよね。
そして全国の書店店舗数が10年前に比べて 25% 減少しました。
すいません、私も本買う量がちょっと減ってるのかなというふうに思いますよね。やっぱり見るもの、読むもの、やっぱりネット中心になってきていてですね。
そうですね。
あなたもそうでしょ？
そうですね、はい。
前はね、やっぱりなんだかんだその街歩いてて本屋があると寄って。
結構時間が経っちゃうんですよね、いろいろ見てると本屋、
だからそれで、ね、買ってもあんまり読む時間ないなと思うとね、買わなくなっちゃってね。まあだから最近いろいろあってですね、例えばある本屋さんの社長さんがね、文庫本は貸し出さんでほしい図書館に対してね、文庫っていうのはせいぜい200円とかね、100いくらっていう文庫本もありますよね。それ図書館で回し貸しされるともう絶対売れないと。まあそうなんでしょうね。100円の文庫本売って40円50円儲かるってことはないと思うので、やっぱり薄利多売のうちのね商品じゃないですか。出版社の中でもね、やっぱり結構苦しくなってきていて、社員の給料を落としたりしてるところもあるわけですよね。当たり前ですけども、書店も減りつつあるということでですね。やっぱり、これは残念なことですよね。
はい、
書店ってのはね、僕は大好きなのは、背中を見てるだけで、
はい、
なんか勉強になった気分の気持ちは、あ、こういうことを世の中こう、今疑問に思ってるのかみたいなね。
確かにそうですね。
新聞の見出しみたいなもんで、ああこういうことに興味があるのかっていうような一種のその勉強材料にもずっとなってきたわけですね、
はい、
で、もちろんアマゾンでも本はね、楽天でもアマゾンはずっと掲載されてて、余計なことまでね、してくれますよね。この本に興味を持った人はこんなのも調べましたみたいなね。いいじゃん、ほっといてくれよと。
おすすめしてくれますよね。
思うんだけど、やっぱあれを頼りにしてる人もいるんでしょうし、うん、いいね、みたいなものでね、食べログじゃないけど、読みログみたいなものをね、やってる人もいて、ある意味では経済原理としてやむを得ないと思いますね。やっぱり情報の流れがネットの中に入ってきて、活字媒体を通じて、流布する情報というのがやっぱり熱意になっていくというのはね、仕方ないのかなというふうに思いますが、まあその中でも書店経営しているいくつかの会社はね、非常に頑張っていて、はい、コーヒー屋併設してみたりですね、は
い、ゆっくり過ごしていただこうということですもんね。
あとブティックっていうかなんかね、バラエティショップと一緒にしてみたりしながら、
あと子供さんに読み聞かせなんかもしてるところもありますね、時々。
そうですね、はい、あとね、漢字の教本でうんこ、ね、
漢字ドリル、
うんこ漢字ドリルってのはあれ発想だったですね。あれ爆発的に売れましたよね。はい、まあだからいろいろ努力しているところは報われているということだと思うんですね。だからまあそういうことの中で、僕はやっぱり本はね、非常に重要なものだと思いますよね。はい、一冊という形式の中に、僕も本何冊か出してますけど、書いた人の思いがギュギュギュッとこう詰め込まれているわけじゃないですか。で、本っていうのはね、やっぱり作るのに半年以上はやっぱりかかりますよ。書き手が書き始めてからね。
そうですね。
ところがネットっていうのはね、まあせいぜい時間かけても2日ぐらいでね、出来上がるわけじゃないですか。製造にかかる時間っていうのはですね、非常にコンデンスされたものがあるというふうに思うんですね。はい、僕もネットも書いてるし、本も書いてるんだけども、やっぱり本というのは自分にとってのレゾンデートルであるし、生きた証みたいなところがあって、ネットに残った情報を例えば100年後の人が読んでくれるより絶対読まねえだろうなぁと思ってね。はい、だからまあ本は文化財的なものになっちゃうのかもしれないけども大事にしていかなければならないというふうに思っていて、
はい、
だからそういう意味では頑張ってる書店さんで、この前もね、六本木通ってたら交差点からヒルズに向かう左側に青山書店って言ったかな、あるじゃないですか、はい、中入るとね、非常に奥が深くてゆっくり見たらなんかものすごく勉強になったよね。一冊も買わなかったんだけど勉強になったような気がしてね。
はい、
やっぱ本屋にはなくなってほしくないなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる、美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はですね、クリスマスシーズンという
か、ね、もうすぐですもんね。
日本人がなぜクリスマスを祝うかというそういう難しいことは言わないことにして、
はい、
今年はね、街歩いててめちゃめちゃ綺麗だなというふうに思いますよね。この前ね、名古屋から帰ってきて新橋で降りたのかな、東京駅からね戻ってきて、そしたらね、どえらい華やかなものがあって、はい、よく考えたらそれ機関車なんですよ。あれデコイチかなんか置いてあるでしょ、
SL 広場、
そう、はい、去年もやってたような気がしたんだけど、これここまでイルミネーションするかというふうに思った
ん
だ
ね。そうなんですか、
これはすごいなと思って、あと都内のね、商業施設あっちこっちまあいろいろあっていくんですけれども、まあどこも綺麗ですよね。
綺麗ですね。ツリーとかもありますしね。
六本木ヒルズはね、欅通りがね、しかもヒルズのある出口から出て左側をちらっと見るとね、イルミネーションの真ん中に東京タワーがドーンと映る場所があるんですよ。
おー、そうですか。
これはね、つい私もね、めったにスマホで写真撮らないんだけど、つい撮っちゃいましたよね。それでアップして、冬が綺麗でしょ、ほら空気が綺麗、ね、
そうですね、住んでますからね、うん、
でね、ちょっと一つ気になったのはね、ミッドタウンに、はい、ヒノキ町公園の中にね、うん、ブルーのね、非常に綺麗なね、毎年やってるんですよ。
あ、私も見たことあります。
あ、そうですか、
はい、
それでね、東芝って書いてあるんですよ。あ、東芝さん、はい、ここだけは維持してるなと思いながらね。コマーシャルで東芝の字をあんまり見なくなったんで、うん、 ああ、頑張ってるな、どうしたのかなと、解約すると余計お金かかるからやってんのかなと、来年はやるのかなとかね、思ったりして、まあ、イルミネーションでね、企業の名前がポンと出てくるって珍しいですよね。
そうですね。
だって普通は出さないですよ。あと、表参道も綺麗ですよね。
ああ。
表参道が始まるとね、あそこの車が動かなくなるんですよ。警備員がずらーっと出ててね。いや、ここはやっぱり夜通っちゃいけないよなと思いながらね。
まあ、カップルも多いですし。
まあね。あとね、横断歩道橋の上から見てる人がいて、横断歩道橋がね、鈴まりになってて、はい、おい、落ちるんじゃねえのか、危ねえぞ
と。まっすぐ見えるからですよね。
そうそうそう。
はいはいはい、
まあ、だから、いろいろあってですね。まあ、年明けまでね、どうせイルミネーションあるんで。
きっとバレンタインデーぐらいまでは綺麗なんじゃないですか。
そうですね。大阪まで御堂筋のね、イルミネーションはね、今年も綺麗だって大阪の人は言ってたし、
僕も
ちらっと見たのかな。名古屋も綺麗ですよね。名古屋この前行ってね、駅前のね、大きなトヨタのビルができたりなんかして。世界中知ってるわけではないが、
はい、
こんなに華やかに街中がイルミネーションに包まれる国はねえなと思ってね、
はい、
ねえなじゃないなと思ってね、やっぱり原油価格も安いんでね、
はい、
電力ケチる人もいないんで、みんなでイルミネーションの国という感じがしますよね、
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは街のイルミネーションでした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
急に真面目な話になるんですけれども、
はい、
伊方原発のね、差し止めというのがね、
はい、
広島高裁の決定で出てですね、1万年に1回程度破局的噴火があるので、うん、というようなね、噴火をね想定した原発立地の不適判断とか出て、そう言われてみれば、まあもちろんそうなんだけど、その1万年とか3万年とかね、そういうタイムスパンをどう考えるかということになりますよね。まあ、人類が生まれてからこの方せいぜいね20万とか30万年ってこう言われている中で、蓋然性をどう考えるかっていうようなねことで言うと、そこまでという気もするし、でもそれはいつだってあり得るよね。
そうですよね。
まあ、
その
関東大震災のね大きな地震、また南海トラフの地震も含めて永遠の課題だなこれはと、
はい、
火山って言い出すと、日本はどこにも原発の立地が許されるような適地はあまりないということになるので、そこら辺をどう考えるかだというふうに思いますね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。